送で100年ライフ、介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフ、ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。先日行われました堺コワーキングスペースのエルワールでのプチセミナーですね。最近の便秘薬の動向についてということで、八十薬局の八十秀之さんの方にですね、講義をいただいておりまして、今回一応そのパート2ということでお届けしたいと思います。2018年ぐらいからですね、新薬として胆汁酸トランスポーター阻害剤とか、なんか難しい名前ですけれども、とか水に溶ける水溶性のね便秘薬が発売されて、あの何年か経ってちょうど今頃から本格的に出回るやろうなということで、その辺の特徴について教えていただいております。あと後半はですね、薬剤師の視点からということで、八十さんが最近感じていることということの実例を交えた思うことということを教えていただいておりますので、ぜひともお聞きください。それではどうぞ。
で、最後がこれは2018年11月ですね、さっきの福祉で出て、また間もないぐらいに出てるんですけれども、これはあの分類でいうと浸透圧性の便秘薬なので、さっき最初に言いましたマグネシウムとかあれに近い効果です。一番分かりやすく言うと人工の食物繊維のようなもんやと思ってもらったらいいと思います。この粉を多めの水分で取って一緒に腸の中に入れるとボワッと膨らんで、で腸を圧迫して刺激することで、で水分もこう含んで、ね、便が柔らかくなるっていうので便を促してくれるお薬になります。これがなかなか優れもので、実は今までずっとお話しした便秘薬でも効果がない患者さんなんかにこれ使うと便が安定するっていう患者さんが結構多くて、ですので私が今メインでこう世話になっているドクターなんかはもう施設では半分ぐらいの人はこれ飲んでるっていうぐらい実際に効果を感じています。で、あとはまだ僕自身試してないんですけど、きっと痩せると思いますきっと痩せると思います。腸が綺麗になってきっと痩せるんじゃないかと、僕も試してみたいんですけど、なかなか飲んでお腹ぐるぐるになると仕事できなくなるんで結構週末もちょっとあの息子の習い事の手伝いとかであれなんで飲めないんですけど、ちょっと落ち着いたら試してみたいなと思っています。もともと腸洗浄に使われる成分なんですね。それをちょっと調整して適切な便になるようにちょっと改良したお薬なんで、まあ、効くのはまあ間違いなく効く、はい、これは非常にいいお薬なんですけれども、ただこれ非常になかなか難儀な欠点というかありまして、水に溶かして飲まないといけないという手間がかかります。要はある程度の水に溶かして飲まないとこれじゃダメなんですね。水分グワーッと集めてきますんでですんで水と一緒に行かないと、直接行くとどうなるんでしょうねちょっと逆にこう中で変に固まってしまうのかな。ですんで必ず水を溶かして飲んでいただかないとなかなか求めている効果が出ないお薬になります。これがなかなか面倒くさいですね。先ほど言いましたけど、ある施設の半数ぐらいの患者さん、これの、毎朝施設の人がガーッて出ても大変。うちは、100円ショップのシェイカーをお渡しして、すぐ溶けるんで、シェイカーでパーッと振って飲んでもらうように、シェイカーを何本かお渡しして、水以外でも何でもいいっていうのがまた、これの素晴らしいところで、水分量さえあれば大丈夫だと思うんですけど、水だけでちょっと、塩味みたいな味がちょっと若干するんですけれども、ですので、まあ、ジュースとかお茶とか何でもいけるので、そういう意味ではまあ使いやすいかなと思います。で、注意点がこの一緒に飲む水っていうのは基本的には体に吸収されない水分なので、高齢者さんなんか特に1日何 cc 取らなさいっていう量があると思うんですけども、それから省いていただくと、これは水分としては体に入らない、便の方に溜まるだけなので、これで水分取ってるからこの分いらんということはないというのがちょっと注意点にはなります。 はい、でもなかなか早く自分でも試してみたいなと思っています、はい、ということで、ここまでがよく使われている便秘薬のご紹介になります。ですので、かなり昔に比べるといろんな選択肢も出てきているので、まあ、もし皆さんこういうのを全然使っていないけれども頑固な便秘の患者さんなんかいたら、一回ちょっとドクターとか看護師さんとか薬剤師に一度ちょっとご相談をしてみてはどうかなというふうに思います。でちょっとさらっと、実際に僕自身が感じていることを話をしていこうかなと思ってます。まずですね、刺激性の便秘薬、いわゆるセンノシドとかヨーデルですね、プロゼニド、連用すると効果が弱くなるっていうのは、これは私自身も経験していて間違いないことかなというふうに思ってます。やっぱりまだ中には連用を勧めるドクターもいてるので、私の患者さんにも1人いてるんですけれども、最初1錠だったセンノシドがやっぱり2錠になり、で3錠になりっていう患者さんやっぱりいます。でこれもうちでちょっと生薬系漢方系の便秘薬は市販で試していただいたんですね。だからその時はちゃんと綺麗な便が出てて喜んでくれてたんですけれども、やっぱりちょっと費用の面、保険適用じゃないんで結局こっちに戻したんですね。そしたらやっぱり増やしていかないと便が出ないっていう状況に陥って、もうこれ以上増えないようにしましょうねっていう話をしているんですけど、今のところこれでもう2年ぐらいは3錠のままで来てはいるんですけれども、やっぱり効きは悪くなる。4錠5錠って言ってる人も稀に見かけることがありますね、はい、でそういう場合は何かこう最近新しいものが出てきてるので、そういう人こそちょっと違うタイプのものを試してほしいなっていうのが正直なところです。であとよくこれは家族さんなんかが管理をしているところでよく見るんです。排便が出たあったからって言って、その急に服用を止めてほしくないなっていうのが正直あります。特にさっき言った浸透圧性の便秘薬っていう水分含んで便を柔らかくするタイプの薬っていうのは、出た特に高齢者ですけれども、出たからやめちゃうとまた便が硬くなって便秘になる、だからまた続けるっていうのになるの でそうこうしてるうちに刺激性の便秘薬がいるような状態になることもあるので、出たからと言って急に止めるんじゃなくて、やっぱり続けてほしいな。で、便の様子を見てですね、軟便傾向、便が柔らかすぎるんだったら回数を減らすとか、その量ですね、量を減らすとかっていう風にした方がいいかなっていうのが私の今の経験上の思いですね。一回あったのは、やめるとやめた途端より頑固な便秘になる、特に男性は結構そういうのを何回か見ているところがあります。でも下痢はもうやめて、下痢したらもうそれは止めてほしいんですけれども、下痢やったらもう止めると。ただ軟便、便がある程度の形を保って出てるんであればピタッとやめるんじゃなくて調節して続けてもらった方がいいかなと思っています。ドクターや看護師さんから指示でよく言われるんですけど、3日間排便がなかったら刺激性のその頓服を服用してくださいっていうのがあるんですけれども、これは一般の方の場合はね、あまり適切どうなのかなと思いますけど、やっぱり高齢者の場合は出ないよりは出した方がいいので、やっぱり本当に便秘になっている時はやった方がいいかなと思います。で定期的にやっぱり便を出してあげるっていうことで、そうするとこれは僕の経験則なんであれですけど、やっぱり定期的に便を出してあげると体がやっぱりそのリズムになるっていうか、だんだん自然に出るっていう患者さんを見たことはあります。ですんでやっぱりある程度その習慣として出してあげるっていうことは必要なので、これが3日なのか4日なのかあれですし、あとはそれこそその方の生活サイクルに合わせてやればいいんじゃないかなと思ってて、私が一番面白かったの介護力のないご家族さんなんですけど、刺激性の便秘薬飲ますと便が出るとパニックに陥るでも、ね、便は出さなあかんのでということでやったのが、デイサービスの方に今ご相談して了解得たんですけど、デイサービスに行く前の日に飲んでもらう刺激性を、なら朝デイサービスに行ったら便が出るんで、便の処理はデイサービスでやってもらうということで、週ですんで2日ぐらいデイサービス行ってたんですかね。で定期的にそうやってデイサービス流して便を出していくと、そのうちご本人で便を出せるようになって、なら便秘の症状が改善してきたんです。でところがさっきのこの話で家族さんが辞めちゃったんです。もう便出てるからって。 でやっぱり便秘になって同じサイクルをもう一回始めたんですけど、もうダメなんね不思議なことで僕戻らなくなっちゃって、だからやっぱり出るものをやっぱり止めちゃうっていうのは良くないのかな。なんせ高齢者なんで良くなっていくことはないんで、悪くね、どっちかというと維持できればいい方なんで、やっぱりやめちゃうとなかなか厳しいのか、たまたまなのか、その患者さんは結局逆に高度の便秘になっちゃって、その入院してそこで僕の仕事は終わったんですけれども、まあ、そういうこともありましたんで、まあ、刺激性は使い方によっては非常にいい薬なので、やっぱり定期的に便を出してあげるということは心がけた方がいいのかなと思います。であと胃ろうの患者さんでマグネシウム製剤を使用するときがあると思うんですけれども、錠剤を使うということで粉末のものがあるんで、実はあの胃ろうになると皆さん粉砕とか粉末にしてくださいって言うんですけど、マグネシウムは粉末にすると今度浮いて溶けなくて詰まる可能性があるので、マグネシウム製剤については錠剤を溶かす方をおすすめします。ちょっとこれまあちょっとマニアックなあれですけども、はい。でこれが便秘関係では最後のスライドになるんですけど、僕あの10年前このお仕事を始めて数年ぐらいした時に、知り合いのケアプランセンターでケアマネージャーさんにちょっとアンケートをやったことがあって、で患者さんの数でいうと50名で、全体50名の中で便秘とか下痢の症状を訴えている方が16名で、これは全体の中で、それをお薬を7種類以上服薬している方っていうのに絞り込んで便秘下痢がある患者さんっていうふうにすると、16人が7種類以上の薬を飲んでて15名が便秘下痢の訴えをされているということになりました。当時はまだそこまで言われてなかったんですけど、最近僕らの業界で言われるのは7種類以上、まあ、ポリファーマシー、要は薬飲みすぎてる人に絞るとほぼ便秘下痢してる。でこれは別に便秘下痢があるからその薬を飲んだんで7種類以上超えてるのかもしれないし、でもきっとたくさん飲んでる薬の影響で便秘下痢になってるんじゃないかなっていうこともあの十分考えられるのかなと思います。であの基本的に僕らお薬の添付文書、要は説明書で副作用欄ってあるんですよ。副作用、まず便秘のない、便秘っていう副作用ない薬はないと言われてます。必ず便秘下痢は入ってるまあそれはねあるんですけども、で特にやっぱり高齢者の場合便秘に注意がいるお薬っていうのが多いので、どうしてもそうなってくるのかなというところですね。ですので、まあ、今日便秘薬のお話をさせていただいたんですけれども、もちろん素晴らしい便秘薬が出てきてお薬の力でもなんとかなるんですが、やっぱり普段の生活、あとはお薬を見直すっていうことでそもそも便秘とか下痢になりにくいっていうのを目指すっていうのも一つやっぱり大事なポイントじゃないかなというふうに私は今思っております。はい、ということで簡単に今の最近の下剤のちょっと動向と、はい、そういうお薬の紹介をさせていただきました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。